福音の確信、そして、偽りの教えとの明確な区別をする神様の真理は、イエスが人となられて、人として来られた神の御子、キリストであると告白するかどうか、このことについて、曖昧でいたり、また、はっきりと告白しないものは偽りの霊であると。キリストのことを話していても、そのような方を受け入れてはいけないと教えられています。さて、今日の第5章、第ヨハネ5章の6節以降、証しするものが御霊と水と血であるとヨハネは書き送っています。この御霊と水と血による証しがどういうことかということを今日共に確かめてまいりましょう。では、はじめに拝読してお祈りいたします。第1ヨハネ5章6節から13節までお読みいたしましょう。ヨハネの手紙第1、5章6節から。この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく、水と血によって来られました。御霊は、このことを明かする方です。御霊は真理だからです。三つのものが証しをします。御霊と水と血です。この三つは一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが、神の証しなのですから。神の御子を信じる者は、その証しを自分のうちに持っています。神を信じない者は、神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方に、これらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。天の父様、この箇所にどうか光をお与えください。そして神様の証しを私たちがはっきりと受け止め、そして真理の内を歩み、証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。当時、そして今もその、惑わしがありますが、偽りの教えを持って福音を破壊しようとする働きは、特に御子キリスト、この方がどういうお方でどのように来られた、そのことを聖書の教えから離れて、人間的なものにねじ曲げてしまう教えでした。それに対して、神様がこのように証ししているから、それは確かであると告げています。6節から8節に同じ言葉が繰り返されています。6節の冒頭には、キリストは救い主が水と血によって来られた。さらに 御霊は、それを証ししていると告げます。こうしてキリストは水と血によって来られ、御霊がそのことを証ししているのが神の証だと告げています。この3つ、御霊と水と血とは何か。御霊はご聖霊なる神様であることは明確です。キリストが血によって来られた、私たちの罪のために、罪の身代わりとしてご自分の命を、血を流して下げられた、この十字架の贖いの死、これもまた明確です。まあ、そのことについて異議を差し挟む方はいないんですけども、水とは何かということで、いくつかの見解があります。それが何かというときに、それによって、証しをしているということと、イエス・キリストがそれによって来られたと言っているところに注目して、正しい受け止め方を見ていきたいと思うんです。 ABCD と主に4つの説が水について言われています。ヨハネの福音書の19章の15節、同じヨハネが書きましたけども、このような証があります。十九章小五節をお読みいたします。すみません、十九章十五節ですね。失礼いたしました。失礼。19章の、すみません、34節、ごめんなさい、34節です、訂正をお願いいたします。19章34節、しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した、するとすぐに血と水が出てきた、こうあります。35節をお読みいたします。これを目撃した者が証ししている、それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実であることを、真実を話していることを知っていると、ヨハネ自身が証ししております。確かにこれは証であり、また血が結晶と分かれて出てきたということは、完全に死んでいる、死なれたということの証拠です。ということで、イエス様が死なれたことを証する点では十分な証です。しかし水と血によって来られたということには合わないなと思います。キリストの贖いの死の証拠ですが、水と血によって来られたというのは、その表現と、この出来事の表現とは合いません。また、これを、水と言いますと、バプテスマ、そして、キリストの十字架の血を記念する、死の晩餐、これは 私たちがキリストの死を、キリストの贖いを明かしするために神様が与えられました式です。信仰告白に基づいてバプテスマを受け、そして主の死を思い起こすために主の晩餐を守る、これは神様が明かしされるというよりも私たちの証です。そしてこれは証でありますけども、キリストが、私たちの罪のために、人となって来られて死なれたということの証拠として提示するわけにはいきません。私たちが、その神様の証を受け入れ、それを信じて告白していることを、証するものです。また水は聖書だという説もあります。確かに、御言葉はキリストをイエス様を救い主だと最もはっきりと証しするものです。それ自体聖書こそ最も、素晴らしいキリストに関する証しなんですけれども、水を聖書と解釈する、水を聖書を象徴するものだという根拠は乏しいんです。確かに重大な証なんですけども、なぜそういうのかというと、水は清めを表す、そして御言葉は私たちは清めるという論理なんですけども、そのように解釈すべきという聖書の根拠はないんです。最も正しいと思われる解釈は、キリストが水のバプテスマを受けた、ヨハネからバプテスマを受けたことが神様の証であり、そしてキリストが十字架で血を流して死なれた、これが神様がはっきりと私たちに示したこの方が救い主であることの証拠だと、そう取るのが素直ではないかと思います。神様ご自身が示されました。そして人となって来られたキリストを否定する偽りの教えに対して、このバプテスマと十字架ははっきりと、この方が人となられたということ、バプテスマがしてますね。天の父がこの方を我が子と証ししました。ご聖霊も鳩のように下ってきて証ししました。そして、十字架の出来事は、霊が去ったのではなく、キリストご自身が死なれた、そのことを証ししています。またそれは聖書の予言の成就でした。人となって全ての点で私たちと等しくなられたキリストのバプテスマの証し、そして全ての人の罪を負って聖書の予言の通りに十字架で命を捧げられた、これがキリストの救い主であることの神様の証です。そしてご聖霊がそれを聖書によって、そして聖書を 解き明かすことによって証明されました。御聖霊はキリストが母の胎に、母マリアの胎に宿る時に働かれました。またイエス様がバプテスマを受ける時に、ここにも抜き書きしましたけれども、天からの声、これは私の愛する子、私はこれは喜ぶと御父が証しし、そして聖霊が鳩のように下ってとどまりました。また御父はこの方を聖霊とともに、御父は、蘇らせましたし、御聖霊もそのことを証ししました。ローマ人の手紙の、1章の4節、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです、とある通りです。そして御子は40日後、復活の40日後に天に帰られ、そして五旬節の時に約束の聖霊を送られました。そして御聖霊がこの方が救い主であり神の御子であることを証し続けておられます。このようにキリストの生涯とそこに関われた神様ご自身の証しが、この方が人となって来られ、私たちのために死なれた神の御子、救い主であることを証明しています。この証しを受け止めるときに異なった考えは消え去っていきます。私たちも聖書の確かな証しにとどまりましょう。ヨハネの手紙の第一五章に戻っていただけますか。9節10節を改めてお読みいたします。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しなのですから、神の御子を信じる者はその証しを自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じないからです。ここで三つのことが告げられています。私たちは日常生活において人の証言によって裁きをします。正しい判断を下します。それならば神様ご自身が証しされたことはなおのこと真実です。御子についてこの方が、何度も言いますけども、人となられた神の御子、私たちの罪のために死なれ蘇られたこと、方であることを聖書は、そして神様ご自身がはっきりと証ししています。御父も御子も御霊も証ししてくださっています。そしてこの証しは、こうしてこの方が永遠の命を与えてくださった、信じた者に永遠の命を与えてくださったことを証拠づけます。私たちの罪が永遠の命を阻みますけども、許しを御子はご自身の命の犠牲によって与えてくださいました。そしてこの方のうちに永遠の命があります。神の命があります。この方が私たちと共に住む、共に結びついてくださったことによって、神の命が、そして神との結びつきが私たちに与えられました。キリストを持つ者は真理を持つ者であり、 キリストを持つ者は命を持っているのです。そしてキリストは信じる者にご自身を与えてくださいました。これを信じない者は神様が証ししていることなさったことが嘘偽りだと、考えていることを、表明しているのです。信じないということは神様が信じるに値しないお方だということを、言っている、証言していることに他なりません。言うことを信じないのに、あなたのことを信じてますよ、というのは矛盾ですよね。信じているならば、その言葉を本当のこととして受け止めてほしいのです。そして、その方は神様を拒んでいて、命を持つことはできません。そして、その証とはと、11節、12節に証されています。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。イエス様を持っていて永遠の命を持っていないということはありえないのです。イエス様を信じないで私は永遠の命を持っているということもありえないのです。キリストを、神の御子であることを否定しているならば、この方を拒んでいることになります。それなのに永遠の命を持つと主張することは、偽りとなってしまいます。しかし、その反対に、イエス様を信じますという方には永遠の命があるのです。永遠の命の証拠として、様々な御霊の実があるでしょうし、最終的に証明するのは、救いが完成した時なんですけども、そこまで、証拠を求めなくても、また、決断を猶予しなくても、イエス様がを持っているという聖書の約束を信じていれば、そのことをご聖霊が明かしてくださいます。聖書が言う通りに神様のことを愛してますし、また愛して神様の言葉を守っています。祈りが応えられ、またその信仰が増し加わって行きます。命の証拠は様々ありますけれども、時に試練によってそれが見えなくなることがあります。しかし、信じた者は御子を持っており、御子と共に永遠の命を持っている。この確信は揺るぎません。そして、日々それが確かになってゆきます。ヨハネは聖書の教え、神様の証、そして信仰の実体験を通して、確かにあなたはイエス様を信じたあなた方は永遠の命を持っているということを確信して、 偽りの教えに惑わされないようにと告げています。13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。どうか、信仰の確信を、持つことを恐れないで、また、信じ抜くことを恐れないで、信仰の汗場を走り抜きましょう。お祈りいたします。天の父様、このここまで、神様ははっきりと私たちに告げていますので、どうか私たちが惑わしや疑いから守られて、信仰の確信のうちを歩んでいけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。